はい、皆さんおはようございます、まず改めまして本レコードというイベントにですねご参加いただきまして誠にありがとうございます。そして、昨日もパーティーも盛り上がりましておかげさまで皆さんもお疲れのところですね朝9時半という非常に早い時間からここに来ていただきまして本当にありがとうございます、このブースはですねちょうど昨日パーティーの会場があったところなんですけども Windows 10の部屋としてしっかり抑えました。なので今日ここはずっと Windows 10に関わるいろんな情報発信する場ということで、ぜひここにですねずっといていただけると嬉しいなというふうに思っておりますがと言いながら私は他のセッションで話をしたりもするんですけど、はい、まずですねこの Windows 10部屋の一番最初のセッションということで、Windows 10、Windows as a Service というお話をさせていただきます。で私マイクロソフトでインフラ系のテクノロジー全般を担当しておりますエヴァンジェリストの高添と申します。どうぞよろしくお願いいたします。大体ですねサーバー系のデータセンター系の話を中心にしてきたんですけども、まあ、今回 Windows 10が出てくるというタイミングの中で、従来通りのクライアント OS の製品発表それからメッセージアウトだけではもう足りないという話を社内でするようになりまして、だったら新しくちゃんと日本の皆様向けにメッセージを作りたいねとだったらやりましょうということで私も参画をさせてもらって Windows 10を改めて新しい OS として日本中に皆様に情報としてお届けするという仕事をですねすることになりました。でその最初の仕事が実はこれでして、このスライドは実は新たな時代の始まりということで単なるクライアントの話だけでもないということもご理解いただけるとありがたいです。で含まれる内容につきましてはまず Windows をサービスにしようというふうに考えてきた、まあ、簡単な経緯をまずお話をさせていただきまして、まあ、その後 Windows 10の新しい価値ここはおそらく昨日からセッションいろいろ出られたりあとは基礎講演なんかでも話を聞いていただいたりしている部分もあるので、少しおさらい程度にお話をさせていただきましてでそれから Windows as a Service、WAS と略したりもしているんですけども、サービスとして提供するためにマイクロソフトがどういう仕掛けを用意をしているかという話そしてサービシングモデルこれはどちらかというと Windows クライアントとしてのアップデートの話ですね。 Windows アップデートの仕組みをどうやって変えようとしているかという話それから Windows の環境がどんどん変わっていくような世界になってしまうとその上で動いているアプリケーションはどうするんだって話が必ず出てきます。なので、まあ、今回はこのアプリケーションに対するアプローチまで含めてですねお話ができればなというふうに考えております。でまず私たちってマイクロソフトだけかもしれません。もしかしたら皆さんも一緒かもしれません。もう IT がですねどんどんどんどん変わってきてるっていうのを気づいてしまったわけですね。知ってしまったわけです。でその変わってきてるって知っただけだと別に何もしなくていいんですけど面白くなったねでいいんですけどもすごいポテンシャルを持ってるんですよ。新しいテクノロジー新しい IT がでその可能性についても知ってしまったマイクロソフトはですね新しいクライアント OS をこれまで通り作ることをやめようと決意をしました。全く新しいプラットフォームを作りたいとはいえ、まあ、Windows クライアントですから皆さんが知っているものと全く違うものをただ出してしまうと、市場は大混乱しますのでこれまで通りの Windows の良さもやっぱり生かしていかないといけないと思いつつもですね全く違うものを作りたいそれが Windows 10になっています。でまずこれは何度か見たことがある方もいらっしゃるかもしれません。もともと Windows はいくつかのラインナップを持っていました。例えば一番上にあります Xbox これは Windows のコアカーネルを使って、ゲーム機を作って販売をしております。それから真ん中にありますのが普通の Windows のクライアントの世界ですね。それから一番下は Windows Phone、モバイル系の話になります。で日本はモバイル Windows Phone はですねそんなに提供できてなくて、まあ、これからですね出てくるようにいろんなメーカーさんが作ってくれるという発表もしていただいているのでまさにこれからなんですけども、ここを我々がどう見ているかというと例えば Xbox は当然ホームエンターテインメントです。普通に PC を家庭それぞれに置こうと まあ、ビル・ゲイツが最初に思ったものだけではなくて、もっとホームエンターテインメントの基盤として、我々が作っている OS が皆さんのお役に立てるのではないかなと思って、 Xbox も家庭の中にちゃんと持てるものとしてですね、出しています。それから一番下、フォンの世界ですね、まあ、携帯電話を Windows として提供して、それを普通に使ってくださいというのも一つあるんですけども、コンピューターをいかに簡単に使ってもらえるかって、これは我々のチャレンジでもありまして、例えばスマートフォンって皆さん購入されたときに説明書をじっくり読む人ってそんなに多くないと思うんですね。でも使えるんですよ。で、Windows もそうでありたいと思っていて、でそれをまずフォンでいろいろとやっているという状態になります。それからもともとある Windows はなんでこれだけシェアをいただいているかというと、当然いろんなものが動くからですね。それはハードウェア、周辺機器もそうだし、アプリケーションもそうだし、こういう特定のことをすごくなんかやりたいですっていう時よりも、こんなこともやりたい、あんなこともやりたい、あ、大丈夫ですよ Windows であればっていう状態を作ってきました。そしてもう一つ、Windows on デバイス、例えばエンベデッドの世界ですね、組み込み系のある特定の目的を持って、ハードウェアとセットで物事を動かしていこうという世界もありまして、でこれをですね、 Windows 10ではとにかく全ての良さを受け止めたいと思いました。全ての良さを受け止めるということは、もともとある特定の分野だけで良かったところを捨てる可能性もあるということです。それくらいなことはもうしょうがないと、そこは割り切った上で次の世代を見据えたときに一番いいものって何だろうということを考えてですね、 Windows 10はそれを全て一つにまとめまして提供することになりました。で結果どうなったかというと、この後も IoT のセッションなんかもありますけれども、本当にちっちゃなデバイスから普通の PC、タブレット、スマートフォン、そして大画面ですね、またスライドもありますので後でお話をしますけれども、大画面のスクリーン、単なるディスプレイではありません、 Windows の PC です。そして、ホログラフィックという新しい世界を持ったデバイスも含めてですね、一つのエクスペリエンス、 Windows ですから Windows というものに向き合っていただければ、この全てが使いこなせるという状態を作ると。であとはそれをワンプラットフォームである、そしていろんなアプリケーションのモデルが当然と出てくるわけですよ、これだけのデバイスがあると。ただそれぞれのデバイスに合わせてそれぞれのアプリケーションを作ってくださいだと無理だと思いました。我々も多分無理です。皆さんとそれぞれ、私たちは IoT だけやるんです、あ、じゃあ IoT だけやる専門家を用意しましたんでっていうやり取りもできないんですね。なので本当に一つのストア、一つのアプリケーションモデルで全てのデバイスを、担っていけるという状態を作ろうとしています。再スタートをワンウィンドウズからやろうということです。再スタートって何だろうというふうに思われるかもしれません。我々 PC の王者です。まあ当然ですね、これはご理解いただいていると思うんですけども、社内でいろんな話をしていまして、私の上司なんかもちょうど伊藤桂っていうビデオでいろいろ出てる私の上司なんかとも話をしていまして、ファイアウォールの中だよねって話をされるんですね。その通りだと思いました。まあ、ファイアウォールの中は我々王者でした。ただ外に出た瞬間、例えばスマートフォンもそうですね、タブレットの世界もそうです。そして我々が見ている世界はもっと広くて、IoT デバイス、ホログラム、そしてエンベデッド、それからニュートラルユーザーインターフェース、そしてボイスなんかがIO をこなしていく世界で、ここになってくるとですね、もう完全にチャレンジャーです。正直言っていいですか、負けてるつもりはありません。スマートフォンの世界だと勝ててないのはもう皆さんがご存知の通りなんですけど、もう一つ上のレイヤーになってしまうと誰も勝者はまだいないんですよ。ここ分からないんですね、どうなるか。これから広がっていく、圧倒的にスピード感を持って広がっていく世界が目の前にあることは分かってるんです。でここはもうチャレンジャーだと思って全然構わないと思っていて、この未知なる IoT の世界も含めて本当に攻めていこうというふうに考えました。ただですね、ここに線が引かれるんです。何か Windows って XP もそうですし、今お使いの方が多いと思います Windows 7もそうですけども、 一回導入して、一回企業の中のアプリケーションが動き出したら、そのままずっと使えますよねと、まあ、10年、XP はもうちょっと長かったですけど、10年使えるんですよ。でそれが Windows のメリットであると思ってくれている方がいらっしゃることは重々承知をしています。重々承知はしているんですけども、今ですね、まあ、いろんな方とお話もします。そしていろんなその市場を見たりもしています。そういう中で、この線より上の世界ですね、この世界に我々が何かアプローチをしないとですね、会社ごとなくなるくらいな気持ちでいるんです。もうそうしないといけないと、まあ、それこそがチャレンジャーの気持ちになっているということでもあるんですけども、であとは、この10年はですね、例えば2000年代、我々の敵って IBM さんとかでした。まさにビジネスの世界に入っていきたくて、エンタープライズ IT っていうのをずっとやってきたんですけども、今はエンタープライズとか言ってると下手するとレガシーって言われかねないんですよ。企業の話なのでレガシーなわけないんですね。今まさに皆さんのリアルのはずなんですけども、そういうふうに言われることもあるんです。要はビジネススタイルとかワークスタイル変革だけだともう足りなくてですね、ライフスタイルにまで踏み込んだメッセージが出せるかどうかっていうのがとっても重要に今なってきています。特に手元にあるデバイス、手元にあるデバイス上で動いているあの OS については、ライフスタイルを、に切り込める何かしらのメッセージを持っていることが継続的に使っていただける可能性を持っているというふうにしかもう思えなくなってきている。それが今あのマイクロソフトの今の現状になります。でそういう現状もあったので Windows 10を開発していく上で新しいプロジェクトになりました。これまでとは違うその新しい時代に対して最適な人材というものを一番トップに据えないといけないという話です。どうしたか。ちなみにこういう話って多分ここでしかしないかもしれません。あの今 Windows 10のですね、中心人物2人いまして、テリーとジョーと言います。この2人は北米の大きなイベントでも基調講演に登壇するような、まあ、会社の中でもかなり上の立ち位置におります。で Windows クライアントとしての Windows、 それからインターネットエクスプローラー、今後出てくる Edge、 それから HoloLens、 Xbox ストア、全てを、統括しているメンバーなんですけども、この2人ですね、 Windows Phone をやってたんですよ。エンタープライズの人、私も実はエンタープライズ的な人です。下手するとレガシーって言われかねない人間ですけども、フォンやってたのって言いかねないんですよ。口から出そうになるくらいな状態ではあるんですね。これから企業の中で大量に使ってくれている Windows を新しくしていこうとしたときに、その企業の中でいかに使われるかってずっと考えてきた人間ではなくって、もっと広い視野で比較的柔らかい頭を、頭脳を持っていろんなことを考えてアイデアを出しては実践してみて、ダメだったら新しいことやってっていうようなことを繰り返してきた人たちをトップに据えることにしました。それを推進したのが彼です。あの新しい社長になります、サティアと言います。でサティアが就任した時に何て言ったかっていうと、あのこれ結構きつい言葉なんですけども、トランディションをリスペクトしませんと、まあ、これまでの、経緯とか伝統っていうものをリスペクトするのではなくて、イノベーションのみをリスペクトすると、尊敬するんだと彼は言いました。で本当にあの面白い社長で、社員が言うのもあの変かもしれませんけども面白い社長でして、彼が先導するといろんなものが本当に早く動くんですね。あの社員もびっくりするぐらいです。で今あの会社自身が変わろうとしています。で彼が指揮をしていく中で、もともと開発者ですから、今3万人の社内の開発者はかなりクラウドというものを意識しながら、デバイスとクラウドの連携を含めてですね、開発をどんどん進めています。そしてもう一つ、今後の鍵にもなってくるので一応これもお伝えしておきますけども、あのマイクロソフトの社内はクラウドファーストになって、とにかくスピード感を持って開発をするロジックはもう出来上がっています。ですから 今後例えばいろんなものを出していくにしてもパッケージも出していくんですけど、そのパッケージ化する何年かおきに例えばパッケージ化するっていうものと実際に社内で動いている開発スタイルは全然違うんです。どんどん新しいテクノロジーを開発していつでも市場に提供できる状態をずっと作り続けていくっていうモデルはもう社内では出来上がっているという状態があります。でそういう状態をベースにして、テリーとジョーは、モバイルファースト、クラウドファーストを意識しながら最適なデバイス用の OS として Windows 10を開発したという、ここまでのちょっと経緯があります。でその Windows 10の新しい価値とはどういうものかというと、この辺はちょっとおさらいもあるのでサクッといきますけども、とにかく公私ともにそばにいてくれる忠実なアシスタントを作りたいというふうに思いました。まあ、音声認識エンジンとだけ見ていただくのも一つだと思います。他でもやってるものをマイクロソフトもやったんだ、それも一つの理解ではあると思うんですけども、もう少しここは逆にですね、エンタープライズも含めて少し考えてまして、例えばデバイスの中にある情報を引っ張ってくる、まあ、検索エンジンの入力の仕組みを音声に変えましたっていうだけだと、インターネットから引っ張ってくる、デバイスから引っ張ってくる、そんなに難しくはないんですね。ただ我々は企業さんの中でも使っていただいている Windows を持っているので、ファイアウォールの中は強いですよ。ファイアウォールの中にある企業内の情報に対してコルタナを使ってアクセスをする、公私ともにただ趣味で何かを検索するとかではなくて、もう少しビジネスにも使えるようにしたいということもありまして、ビジネスインテリジェンス、最近はビジネスアナリティクスというんですかね、BA とか BI と呼ばれているような社内にあるデータを分析して加工して、それをビジネスにつなげていくところの入出力の世界にコルタナを使いたいなというふうに思いました。でちょっとだけビデオがあります。これ北米のイベントですごく面白い
視聴講演。Hey Cortana, how many people are attending Ignite? And there you go. At the time we took the data, there were 20,000 of you. Now actually, there's 23,000.
まあ英語なので、聞いてくれた方とそうでない方いらっしゃると思うので、ちょっと解説をしますと。コルタナという音声認識エンジンを使って社内にあるデータを引っ張ってきている例になるんですけども、この時にジョーというさっきの2人のうちの1人がどういうデモをしたかというと、イグナイトというシカゴであったイベントの参加者って何人って聞いたんですね。当然社内にしかないんですよ。マイクロソフトの社内にしかないデータになります。でそのデータを聞いたらコルタナが検索をしてきて、しかも BI を使って、答えてくれるようになりました。でこの後は実はちょっとだけビデオが続くんですけども、何をしたかというと、この数字を、マップにどこから来たのって答え聞くと、世界中の、地図の中でどこから来たかっていうのがちゃんとマップされる状態ですね。この辺は Windows 10の話ではなくて完全に Power BIの世界になるんですけれども、そういう世界が広がっていきます。さらには、今マイクロソフトがやっている Power BI ってデータを何か検索をしてデータを引っ張ってくると、そのデータに応じてグラフは変わるようになっているんですね。一番見やすい形のグラフっていうのを勝手に表現してくれるんですけども、このコルタナの中でその表現が全部出来上がっていまして、例えばこんなところでした。でさっきのビデオは実は、外向けにもう公開されているので Ignite 2015 Microsoft で検索していただいて、基調講演のビデオですね、見ていただけると非常に面白いビデオがあるので、そちらも見ていただけるとありがたいです。で他にもいろいろあります。 Windows 10、例えば、Continuum 4 Home ですね、 Windows 10 Mobileという名前になりました新しいスマートフォン型の、端末、これをですね、もう PC と同じように使いましょうという話です。で、オフィスはWindows フォンだけではなくて、いろんなスマートフォン、スマートデバイスに対して提供できる形になっていますので、 スマートフォンにですね USB 経由とか HDMI 経由とか、まあ、いろんなものを使ってディスプレイを出して、Bluetooth 経由でキーボードとマウスをつけてあげるとスマートフォンしかないんだけどもオフィスは普通に使えるんですね。もうそういう時代です。まあ、ありがたいことにスマートフォンの CPU も4コアとかですねすごく CPU が速くなっていたりもしますのでスマートフォンのように見える新しい形の PC かって思うようなそういう時代が広がっていくかもしれません。ですから今複数のデバイスをお持ちの方もいらっしゃると思います。まあ、それはそれでぜひいろんなデバイスを使ってみていただいてそれを効率的に使い分けていただけるのもありがたいんですけども一つのデバイスだけである程度やっていくというところも、ね、考えています。ちなみに Windows 10ですからスマートフォン上の画面をですね大きなスクリーンに出すじゃないですか。その後 Windows のキーが効くんですよ。コントロール何とか Alt いくつとかっていうのが普通に効くんですね。これも海外でイベントの中で基調講演で話をしてたんですけども結構受けていました。これこそがマイクロソフト自身、まあ、Windows を使ってくれている皆さんにとっての一番のメリットではないかなというふうに考えています。でちなみにコンティニウムって連続性という言葉になります。これは単なるスマートフォンを、PC のように使うだけではなくてタブレットと普通の PC との連動性連続性っていうのをすごく担保したりですね新しいアプリケーションモデルと連動してどのデバイスでも同じように使えるとか、まあ、いろんな意味合いを持っているという形になります。そしてもう一つアクションセンターこれは、簡単に言うと設定画面ですね。設定画面は徹底的に一つにしていきます。さっき少しお話をした、スマートフォンの世界っていうのは、説明書を見なくても使えるだったら Windows もそうしたいと思っていてそれに近い状態なのでここは完全に過去を捨てようと思ってます。コントロールパネルみたいなものではなくてより洗練された設定画面に持っていこうというふうに考えております。あとはアプリケーションモデルの話の中でも出てきますけどもマイクロソフトエッジという新しいブラウザーを搭載します。業界標準のブラウザーになります。で業界との総合運用性を徹底的に追求していこうということを考えていてとにかくインターネットエクスプローラーが全て我々の中でのプラットフォームだみたいな話はもうやめようということで考えています。まあ、もちろんインターネットエクスプローラーですとかあとは過去のインターネットエクスプローラーとの互換性を担保するためのエンタープライズモードは継続的に提供する予定ではいますのでそちらはそちらで使っていただくことはできるんですけどもただ先ほどのコルタナと連携をしたりですね、まあ、いろんなことを含めて新しいブラウザの世界に皆さんにも来ていただけると嬉しいなというふうに思いながらマイクロソフトエッジというものをこれから提供していきます。であとはちょうど昨日ですかねセキュリティのセッションがあったと思いますけども Windows 10のセキュリティはこれまでとはちょっと違うと言われています。パスワードがいらないって普通言わないですけどもそこまで踏み込んだ形で新しいセキュリティとは何か皆さんにとって利用者にとってのセキュリティとは何かを考え尽くした上でセキュリティ対策の仕組みが入ってきているという形になります。でこれも Windows 10ですね先ほど少しお話をしたホログラフこれは基調講演でもデモというかビデオがあったと思いますけれどもメガネ型のコンピューターをつけましてそして 3D で3次元でいろんなものを見ることができると。でこれも海外のイベントで非常に受けていたデモは画面に対してですねついておいでって言うとホログラフィック上の画面がこうついてきてくれるんですよ、ね、そういう世界が広がってきます。なのでこうただ目の前にディスプレイを仮想的に表示するだけではなくてもっとインタラクティブにいろんなものができるようになります。であとサーフェイスワーブはディスプレイ型のコンピューターです。でこの中にはスマートフォン、スカイプフォービジネスとかワンドライブ、ワンノートとかワンドライブと連携したりとかもできるようになってくるので本当にこういきなりテレビ会議システムになるというような世界も広がってきています。この辺もですね本当はもっと詳しくお話をしたいんですけども今回のセッションはどちらかというとこちらからが あのメインになります。もう一つの大きなチャレンジ、 Windows as a Service です。で、 Windows as a Service とは何か、Windows 10はあの新しい機能をマイクロソフトが開発したら全て、どんどんどんどん皆さんに新しく提供していくというモデルに変えます。あのパッケージ化をして新しい製品が出てきたら新しいのを買ってくださいっていうモデルをやめようとしているわけです。どんどんどんどんもう出します。開発、先ほどお話をした通り開発のサイクルはもう出来上がっているので、せっかく開発したものをずっと貯めておく必要がもうないんですね。皆さんにとって有用なものを作ってるつもりですから、だったらどんどん出したいという話です。で、これを Windows アップデート経由、クラウド経由でどんどんどんどん出していきます。だから皆さんがスマートフォンでやられているような、あ、アップデートがなんか来てる、じゃあアップデートしとこうみたいな、あのそんな感覚で Windows 10の新機能もどんどんどんどん使っていただける状態にしていきます。そしてこれを Windows 10でやろうとしてるんですけど、その皆さんに同じ土俵にもう立っていただきたいと思いました。でどうしたかというと、 Windows 10はリリースから1年間無償で、アップデートができるようにします。ほっとくと売れるんですよね。下手すると大きな会社が1つか2つ買えるかもしれないくらいの売り上げを捨てました。新しい世界を作りたいんです、皆さんと一緒に。それくらいな思いであのこれを本気でやるということを決めました。でここまでですね、すごい本気度の話ばっかりなんですけども、実際に現場のエンジニアさんもいらっしゃると思うんですね。 Windows アップデートどうなるか、そこがすごい気になると思うんですけど、ここからはそこの話をします。お客様とお話をしていて、ざっくりとやっぱ分かれます。アジリティ、迅速性を求めると。 Windows のクライアントに対しても新しい技術があるんだったらどんどん使いたいですとか、あとはマイクロソフトにフィードバックをしても結果返ってこないと。フィードバックをしたらそれに答えてくれと。で答えてくれるんだったらどんどん良くなるじゃないかという、まあどっちかというと OSS 的な感覚ですかね。それからロードマップの透明性、いつぐらいにどういうものが出そうだっていうのが分かった上でこう踏み込んでいきたいとか、あとは最新のトレンドをエンタープライズで活用したいんだとかですね。と思いきやですね、固定化したい、徹底的に安定したい。だってもうアプリケーションを作り変えられないんですよって話は当然あるんですね。でこの2つがかなり割れています。まあ、当然こうインターネットエクスプローラーの何かちょっと変わってしまうとウェブのアプリケーション動きませんとかいろんな話も当然あるのはあの理解をしています。ですから検証と証明のための十分な時間が必要である、これも理解をしているんですけど、この両方があることを分かった上でどういうアプローチをするか考えまして、まあ、まずは Windows アップデートのプロセスを見直そうということを決めました。ただスタンスとしてですね、左側と右側両方に対していい顔をすることができるといいんですよ。できるといいんですけど 100% できないですよね。どこかを捨てないといけないって可能性があります。で今どちら側の立ち位置にいるかというと左側です。なのであの赤い文字をちょっとだけ入れました。あのコントロールをしないといけないっていうのはよく分かっています。よく分かっているんですが、アプリケーションをいじる、新しくするっていう理由がつかないからずっと維持をしたいんですって言いながら、維持をするためにコストがかかってるっていう現状もあります。でその維持をするための人件費、コスト、設備費みたいなものをもしアプリケーションを新しくする方に寄せられたとしたら、それが同じコストで済むんであれば、どちらがメリットがあるかっていうと、経営者の方はもしかしたらアプリケーションを選ぶかもしれない、そういうこともやっぱ考えたいと思ってます。あとは本当に利用している人、まあ、会社の中にはいろんな年代の方がいて、 IT 詳しい方、詳しくない方、それから業種、業務によって IT 詳しい方、詳しくない方いらっしゃるので、そのあながち新しいものばっかり欲しがる人が多いわけではないっていうのも理解はしてるんですけども、固定化するのが最善であると 100% 言い切れるかどうか、 IT 担当者の立ち位置ではそうであることは分かります。ただ会社全体を見たときに、あの本当に利用者の声として新しいのが出てるのは分かっていて、他の会社でも使ってるのに、うちの会社では使えませんっていうのが正しいのかどうかっていうのはもう一度見直してほしいんですよ。 社内に問いかけてほしいんです。皆さん自身に問いかけてほしいなというふうに思ってます。そういうスタンスの中でこれから何をしようとしているかのお話をします。で、新しい Windows アップデート、これまで通りの Windows アップデートは当然続きます。で、セキュリティ更新プログラムですとかバグフィックスはそのまま提供していきます。これはもうセキュリティの、リスクにもなりますので、やっぱり当ててくださいというスタンスは変わりません。基本的には一緒です。ただ先ほどお話をした通り、機能が新しいものが出てくるとですね、基本的にはどんどん外に出そうとしています。で、どれくらいのタイミングにするかは実はまだ 100% 決まっていません。現時点ではだいたい年に3回のペースで新しい機能をアップデートとして出せないかなというふうに考えているところになります。で、そうすると Windows アップデートからアップデートがどんどん落ちてくる。ただ企業さんの中には当然今 WSaaS もしくは SCCM システムセンターコンフィグレーションマネージャーを使っていただいて、コントロールをセキュリティのパッチもそうだし、あとは何かしらのアップデートもそうかもしれません。そういうものをこうちゃんとコントロールをしながらデバイスに配っている方も多いと思うんですね。基本的にそれはそのまま残します。ただし先ほどお話をした通り、アップデートを固定化するもしくはアップデートを均一化するためにコストを払っているっていうふうに思ってしまっているのであれば、少し変えませんか。そういう世界を作りたいと思いまして、Windows アップデート for ビジネスという新しい仕組みを用意します。これは WSaaS のようにすごく細かくコントロールをするっていうものではなくて、比較的、コントロールはするんですけど、比較的楽な形で比較的緩い形でコントロールをしていくと。後でまた詳しくお話をします。で、これをやるためにですね、当然クライアント側のモジュールも変えないといけないので、 Windows 10すでに触ってらっしゃる方はですね、 Windows アップデートの設定画面少し変わったなって思われるかもしれませんが、クライアント側のアップデート側の設定も、変わってきています。で、あとは WSaaS を社内のキャッシュとして使っているんだってお客さんもいらっしゃるんですね。1個だけダウンロードして社内に展開したい。で、それをWindows アップデート4ビジネスがどういう形になるか実はまだ 100% 見えてなくてですね、クラウドからなのか、ある程度ちょっとオンプレミスに近いのか、そこはまだまだこれからまだ詰めないといけないことが実はあるんですけども、ただしキャッシュとしてこれまでの WSaaS と同じように使えない可能性があると思っています。例えばクラウド型になってしまえば、当然こうキャッシュをクラウドに持つってちょっと不思議な話ですね。それぞれの PC やそれぞれのデバイスには個別にダウンロードしないといけないと。で、それが効率的ではない可能性があると思ったので、一つ新しいテクノロジーを入れています。ピアツーピアキャッシングと言います。それぞれの PC でどっかがダウンロードしたのであれば、そこからもらってくるような世界を作れないかなと。ちょっと新しい世界観ですね。で、もちろん更新のタイミングは制御できる状態は作ります。で、設定画面から見ていきましょう。これ Windows 10のアップデートの画面です。クライアント側の画面です。ビルド10122という一番最新のもので、スクリーンショットを撮ってみたので、また変わる可能性がありますけども、現時点ではこういう状態になっていますと。例えば更新のタイミングをユーザーさん自身が変えることもできるようになっています。で、これはもう3つこう選択肢が出てきてるんですね。リングという概念がここで入ってきます。どのパッチを当てるかとか当てないかではなくて、どういうタイミングで当てるか。他の人がわーっと当てて、なんかわーっと盛り上がって、いろいろとあるなよって言われた上で、落ち着いた頃に当てるのか、最初にチャレンジしようなのか、そういうこうざっくりとした枠組みを設けて、その中でどれかを選ぶことができると。今 Windows Insider というテストプログラムに参加していただいている方は、ファストとスローを選べると思うんですね。かなり早く新しいものをダウンロードして使うのか、少し遅めにダウンロードするのか選択ができるんですけど、それと同じようなことが普通に企業さんの中でもできるようにしようと。で、そのリングという概念の更新プログラムのタイミングをコントロールするという新しい概念を入れるために、 Windows アップデート4ビジネスというものを準備しているというふうにご理解いただければいいと思います。 で先ほどお話をした通り WSAS はそのまま提供します。でこれも先ほどお話をした通りあの PC 同士のキャッシュの話です。で画面も念のためちょっとビデオで、これ Windows 10ですね、10122というビルドになります。で構成管理の画面、それから通知はすべてこの画面にあの集約されます。 Windows 10はですね、でそこからすべての設定と選んで更新とセキュリティというところをクリックしますと Windows アップデートの画面が出てきて、でこれがクライアントの設定画面になります。Windows の更新時に他のマイクロソフト製品の更新プログラムも入手します、まあ、こういうものはあのこれまで通りあったと思うんですけども、アップグレードを延期するとかですね、推奨されませんって書いてあるんですけど、であとはこれがリングですね、まあ、とても簡単に選ぶことができますし、まあ、当然コントロールもできます。でこういうメッセージがありまして、早くビルドを入手すると新しい機能をいち早く試せます。ただ遅くにビルドを入手すると問題に対する解決策が増える可能性がありますと、もうそのものです。だからこういうものをマイクロソフト側でコントロールをして完全に動く状態のものを提供するのではなくて、新しく提供できるようになった段階で皆さんに試していただくっていうモデルをですね継続していきます。それからこれが複数の場所から更新プログラムを取得する、でローカルのネットワークの PC の中でキャッシュを共有するパターンと、インターネット上の近くに PC がもしあったらそこから共有できるような世界も作っていけないかなというふうに考えています。かなりあの一つの Windows アップデートの仕組みの話だけではあるんですけども、結構大きなあの変化がありまして、でこれをプロセスとして置き換えたのがこちらになります。まずマイクロソフトは開発チームによってテストをしてビルドをします。それからマイクロソフト社内でドッグフードと我々が呼んでいた、今はちょっと違う名前になってますけども、あのまず社員でテストをします。それが開発チームのテストではなくて普通に使っている我々社員がテストをします。まあ、今 Windows 10いろいろ触ってますけども、最近はだいぶ落ち着いてきましたが、最初はすごかったですね。あので私は両方やっぱり持っています。 Windows 8.1 と Windows 10のデバイスを両方持ってるんですけど、私年間150セッションくらいしてるので、だいたい 2,3 回どっかで喋るんですね。で Windows 10だけだとさすがに無理だった時期がありました。で最近は少し Windows 10にあの寄ってきてる感じです。でこれでもう数万 の, あのエンジニアもしくは社員でテストをします。でそこからインサイダープログラムという、まあ、ベータプログラムに近いところにあの提供して、そこで登録をしてくれていた方々に対して新しいビッツを出します。そしてそこまでがですね、どっちかというとこれまでのベータプログラムに近いです。ただベータプログラムって言ってもこれからもずっと続くので、あの一つのアップデートに対してこのモデルがずっと続く形になります。である程度ベータプログラムでいろんなフィードバックも得て、あじゃあこれは一般的に公開していいなと判断をした段階で普通に Windows アップデートに載せます。カレントブランチという言い方をすることがあるので、これはまあ用語として、申し込みがあったら後でまあ整理をして覚えておいてください。普通にあのアップデートとして提供して、それはだいたい億単位のデバイスに対して配れるようになるというふうに考えています。である程度一般のユーザーさんが Windows アップデートを使って普通にこうアップデートをしながら新しい機能も使ってもらって、まあうまくいったうまくいかなかった、このアプリケーション動いた動かない、まあいろんな情報とを得て当然修正をして、その上でカレントブランチフォービジネス CBB と言ってるんですけども、ビジネスユーザーさん向けに新機能をアップデート提供するようなモデルにしようとしています。でここにはリングという、先ほどちょっとお話をした、早くする遅くする、それをいくつか選べるようになっていて、例えば IT 部門の人は企業向けに提供されて結構安定してきてるはずだと、一般のユーザーさん使ってる中ではもう安定してるよっていう状態の中で企業さんに提供する形になるので、じゃあまず IT 部門で最初に提供しよう、リング1だ。 でその後は比較的業務に支障がないような人たち向けに提供をワッとしようと、そして最後はミッションクリティカルに近いところに持っていこうとかですね、そういうふうにこううまくコントロールをしていくと、一個一個の更新に対してどうこうではなくて、どんどん出てくる更新に対してどういう、うちはどういう仕組みを使って、どういうルールを使って提供していくかっていうのを決めるっていうような、そういうモデルに変わっていく形になります。なので、まあ、これまでマイクロソフトと長くお付き合いいただいている方はベータのプログラムがあって、リリース・トゥ・マニュファクチャリング、工場生産が完了して、これで製品ができました。でその後 RTW、 ウェブに正式なものが載ってきたとか、アップデートがされるとかっていうのを何年かおきにやってたわけですけども、そういうモデルではもうなくなります。常にこの、Windows アップデートのプロセスが走り続けるようなモデルにこれから変わっていくと。そしてフィードバックも常にできる状態を作っていきますし、皆さんに対して、お願いをしたいのは、フィードバックあってこその良くなるモデルになります。ですからぜひ常にフィードバックを心がけていただいて、本当によくいいものを使おうというふうに思っていただければというふうに考えています。ただですね、本当に変えられないものについては、ミッションクリティカルシステム向けには別の仕組みを用意しようとも考えています。でもう少し整理をします。Windows インサイダープログラム、Windows インサイダープレビューブランチというものはですね、新しい機能が出てきたらどんどんどんどん提供する形になるので、ほぼ右向き上向き矢印になるんですけども、カレントブランチというその次に出てくる一般のユーザーさん向けのものについては、 Windows アップデート、それから Windows アップデート for ビジネス、 WUB と略すことがあるので、Windows アップデート for ビジネス、新しく出てくるものですね、それから WSaaS、いろんなものに対して新機能を広くリリースする形になります。ただこれはだいたい4ヶ月くらいのスパンで考えていまして、4ヶ月の間に提供してくださいねというようなスタンスでいます。で、コンシューマー、一般ユーザーさん向け、それから Bring Your Own Device 向け、それから検証用のシステムなんかは、企業さんの中でも企業向けに提供されたから初めて触るんではなくて、もう早めに提供は外にも提供されているので、じゃあどんどんどんどん早くやりましょうと。でエディションが対応するエディションもあったりするので、ここもこのスライドも後で公開されるはずなので、もしよかったら後でもまた細かなところは確認してください。それからもう一つが企業さん向けの先ほどリングというお話をしたところになります。カレントブランチフォービジネスというものがあります。これですね、スライドの見方なんですけれども、先ほどのブルーのものはそのまま残っています。でそのまま残っている理由は、ブルーの段階でフィードバックを得てマイクロソフトの中では4ヶ月の中で修正が行われているタイミングで出てくるという形です。ですから一つの何かしらここで例えばですね、ここで何か新しいモジュールが出てきたとしますと、約4ヶ月を使って、ここで提供されて一般のユーザーさんが使っていろんなフィードバックを得て良くなったと、新しくなったものをこのタイミングでまたアップデートして出していく形になります。でそれを企業さんの中で8ヶ月をかけて、順番順番に必要に応じて当てていってくださいねというような、そういうモデルになっていきます。ですから一回マイクロソフトが出してそれが不安定なまま企業さんの中に入っていくのではなくて、どんどんどんどんこれ時間軸なので右側に向かっていくに従って、いいものになってきている状態でどのタイミングで当てるかということを考えてください。でこの CBB はさっきのホームエディションが対象エディションから外れていまして、プロとエンタープライズ、それからエデュケーションが対象になる予定です。でこれ8ヶ月以内に当たらないとですね、そのビッツに対して適用できなかったり、セキュリティパッチが更新が次の更新ができなくなったりする可能性があるとも聞いているので、これ8ヶ月っていうのは一つの目安ではなくて、それなりにしっかりとした固定化した我々の中でのルールとして考えています。 でさっきミッションクリティカルシステム向けにはもう一つ別なものを考えていますという話をしました。ロングタイムサービシングブランチ、略して LTSB と我々言ってるんですけども、本当に変えられないものもあると思ってるんですよ。例えば工場の生産システムとか、あとは航空管制救命救急系のシステムとか、バンバンアップデートすればいいってものではないっていうものも当然あるのは分かっているので、そこについては LTSB を使っていいですよ、もしくは使ってくださいというスタンスになっていきます。でこの LTSB はもう最長10年固定です。当然セキュリティアップデートはしてくださいっていうスタンスは変わらないんですけれども、新しい機能が出たからパンパン当てればいいよねっていうものではないので、そこはもう10年、メインストリーム5年、延長5年っていう我々のルールに従ってそのまま提供していきます。でこれは WSAS でのみコントロールできるようにしようと今のところ考えていまして、これをやるのにですね、SA が必要になりますという予定になっています。でここは SA が必要になるということも連動して、対応エディションはエンタープライズ、それからエデュケーション2つに絞られていきます。ですから、対応エディション Windows 10の対応エディションと新しい更新の当て方、アップデートの仕方、いくつか出てきているので、この辺は多分1回聞くだけだとですね、なんとなく変わったなとか、こういうパターンになりそうだなとか、自社に対応した時にこんな感じになりそうだなっていうのはなんとなく分かっていただいたと思いますが、もう一回このグラフをですねずっと眺めていただいて、自分の中でもう一回整理をしていただければというふうに思います。ということで、これ先ほどお話をした内容になります。一つのアップデートが出てきた時に、それを例えば企業さん向けに出てくるような時にはですね、新しくなっています。それからロールアップのパッケージという形で提供する可能性もあると思ってるんですけども、例えば一番最初にインサイダープログラムとしてはオプション扱いで提供して、オプション扱いの中でいろんなフィードバックを得て良くして、で最終的には標準のロールアップにこれは載せて大丈夫だと思うと載せていくかもしれないとか、セキュリティ系のパッチも同じようなことを考えているという状態になります。でこれまさに今日時点の整理をした製品担当と一緒に整理をさせていただいたものなので、ここはもう一つ一つ細かな話はしないので、後で表ですね、念のため表を見ておいていただければというふうに思います。でここまで話をしてきたんですけども、最後少しまとめのちょっと前にアプリケーションに対するアプローチの話をさせてください。 Windows アップデートしたいしたくないの理由は基本的に Windows 側の問題ではなくてアプリケーション側の問題であったりもします。でそのアプリケーション側に対してどういうアプローチがあるかというと、ざっくりと3つあると思っていまして、これも新しい時代に向けてという話ですね。さっきの LTSB という10年固定するものについてはこの対象には入りません。新しくしていこうとしたときにアプリケーションのモデルが3つ、ざっくりと3つあります。で全てが DevOps に絡んできます。でまずはユニバーサル Windows プラットフォームモデルということで、これは他のセッションでもいろいろ出てきますけれども、簡単に言うとですね、これまで言っていたストアアプリに相当するものです。 Windows のアプリケーションはストアに載せてアップデートする。でスマートフォンもそうですけども、新しくアプリケーションが更新されたら更新だけダウンロードされてまた普通に動いているという状態を作っていこうと考えています。ですからインストールをするとか、そういう感覚では少しちょっと違うような世界を用意してきたわけですけども、そこに集約をすると運用が全て同じパターンになりますので、そこで楽しませんかと。でもいろいろあるよねと、ウェブのシステムもあればいろんなアプリケーションもあるんだけどっていうのも分かっているので、今回はその全てのアプリケーションを一つのモデルに集約できる形を我々としては提供したいと思いまして、これまで通りのユニバーサル Windows アプリケーションというのはこれまで通りのストアアプリに相当するものですね。それからクラシックアップス、これは従来通りの MSI 形式のインストーラーを持っているようなアプリケーションです。でこれもストアアプリの形に変換するツールを出します。それから ウェブブラウザ上で動いているアプリケーション、ウェブのアプリケーションもストアアプリとして管理ができるようにしていくことを決めて今開発をしています。それからこれも新しいチャレンジですけれども、プロジェクトアストリアとアイランドウッドですかね、iOS 向け、それから Android 向けのアプリケーションも Windows 10上で動くようにしようとしていまして、すべてユニバーサルアプリケーションの、管理の仕組みの中ですべてが賄えるようにしようと考えています。ですから何か難しいことを考えるよりは一つのプロセスにすべて寄せていこうというふうに考えていただければというふうに思います。でこれをやるためにですね、どういうところでちょっと考え方を変えないといけないかという話なんですけれども、これまで Windows も数年おきにしか出してなかったので新しい Windows が出てきた一つ飛ばしで例えば5年って考えたときに、大きな投資をして、またしばらくして大きな投資をして、だけど大きな投資を先にしすぎちゃったので、次の大きな投資のタイミングでもそんなにですね前回の仕組みを変えられませんみたいな、そういう話はよく聞くんですけども、これからは Windows 自身がどんどん新しくなってくるので、それに合わせてアプリケーション側も更新しないといけない可能性も出てきます。どちらかというと我々としてはですね、更新しないといけないって後ろ向きな話ではなくて、新しい機能が Windows も出てくるんだから俺たちはもっと新しいアプリケーションの世界をどんどん出していこうみたいな、そういう感覚になっていただけるとありがたいんですが、そうするとですね、アップデートはどんどんし続けないといけないですね。時代の変化、それからニーズに応じてアップデートをどんどんし続ける形のモデルにアプリケーションの開発を変えてくださいと。でこれクラウドのアプリケーションってもうこうなってるんですけれども、プロジェクトの在り方そのものに変革が起きないとダメなので、ここはぜひ社内に帰ってですね、パートナーさんもエンドユーザーさんもいらっしゃると思いますが、もう一回考えていただければと思います。プロジェクトは解散しないんです。ずっとアプリケーションは新しくし続けるくらいな気持ちのプロジェクトが出来上がるという世界を、持っています。それからもう一つ、アプリケーションの仮想化モデル、 Office365 Pro Plus という Office365 と一緒に提供しているオフィスですね、デスクトップ用のオフィスは、クラウド上に行っていただいてクリックをするとストリーミングでダウンロードされて動き出すですね、クライアントをアプリとして動き出すんですけども、これアプリケーション仮想化というモデルを使っています。まあ、実際にはアップ V の機能を使ってオフィスは展開がクラウドからされているんですけども、まあ、当然社内で使うこともできます。でクラウドから皆さんがクラウド上にその環境を作ってクラウドから自社のアプリケーションをストリーミングで各デバイスに配信することもできます。実際にはこんな感じですね。アプリケーションレイヤーが間に入っていると。で、AppV というテクノロジーを使うためにこれまでは MDOP という別のツールが必要だったんですけども、今回の仕組みの中では SA の中に MDOP のテクノロジーはインクルードされる形になりそうです。ですから別途購入するということではなくて、エンタープライズ向けのマイクロソフトのライセンス形態に乗って普通にライセンスを持っていただければ AppV は使えるという状態を作っていこうというふうに考えております。それからマイクロソフトエッジモデル、業界標準型のウェブアプリケーションの推進になります。これはですね、これまでのようにマイクロソフトのインターネットエクスプローラーに追随してくださいというモデルではもうありません。マイクロソフトも一緒になるので、一緒にやるので一緒にウェブ標準に追随していきましょうという一緒にやりましょうモデルになります。でそうすることによって当然 Chrome でも同じアプリケーションが動きますし、マイクロソフトの Edge を使う理由はマイクロソフト Edge 側が頑張って作りますし、そこを無理やり Windows には IE が入っているからそれを使っているからとかそういうモデルではもうなくて、本当に皆さんと一緒にですね、ウェブをよくしていきましょうと、業界標準でよくしていきましょうというモデルに変わっていきます。でこれをもうアプリケーションインサイトの世界になっていくので、どんどんどんどんユーザーからのフィードバックを受けて社内のウェブのアプリケーションもよくしていく DevOps の世界を実現しましょうということで、 DevOps という話もですね、今日の午後私も25分の成長になりますが DevOps の話しますけれども、ビジネスのプランニング、それから開発テスト、リリース、モニタリング、ラン、そしてフィードバック、これをずっと繰り返していきましょうというモデルをですね Windows 10とともに実現できないかなというふうに考えております。ということで、あっという間に時間が過ぎてしまいましたので最後まとめという形で入っていきます。今日私の方でお話をした内容を一通りまとめたものがこちらになります。社内ファイアウォールに閉じた世界ですね、CBB とか LTSB とかインターネットエクスプローラー11のエンタープライズモードなんかを使って基幹業務をそのまま動かしていただくというのはおそらくあるでしょうと。ただ、新しいデバイスをうまく活用していただいて、外に出られた方がですねより、効率的なビジネスを実現できるようにしていきたいというふうに考えていて、そこについては CBB もしくはマイクロソフトエッジ、そして Bring Your Own Device なんかを使ってより、我々エクスペリエンスと言ってますけども、新しい経験、新しい体験をですね、新しいデバイスとともにもたらして、より効率的なビジネス活動をしていただけるように支援をしたいというふうに思ってます。ただどんどんアップデートするモデルに変わってしまうと不安定さが出てきてしまうので、そこは当然 VDI もあるだろうと思っています。リモートデスクトッププロトコルは10になってまた良くなります。本当に良くなります。今日の午後 VDI のセッションもあるのでそちらも聞いていただければと思います。当然 MDM とか MAM、MCM モバイルデバイス系の管理も充実させていきます。そして、社外でのアプリケーション認証は、社内のアクティブディレクトリで認証するのがいいとは言い切れなくなってきたので、今はもう Azure AD で認証しましょうと、 Windows 10も含めて Azure AD で認証しましょうという話になっています。ただし、効率的、それから生産性を考えたときに社内にすでに ID があるのであれば、ユーザーさんはその ID を一つ、社内にもクラウドにもあって、それを使って正しい認証ができればなというふうに考えています。ざっくりとですね、こういうイメージで今考えております。であとは Windows Azure サービスだけでは Windows 10だけの話ではなくて、システムセンターも含めて新しいモジュールをどんどんアップデートとして提供していくモデルっていうのはマイクロソフトの方向性、方針であるというふうに思っていただいていいかなと。クラウドファーストなので、クラウドはもう当たり前にそうなっているので、そういうモデルに今マイクロソフトは変わろうと、コンティニュアスデリバリー、継続的なデリバリーになりますということで、最後のスライドになりますが、これ一生懸命まとめたんですけども、1995年からいろいろまとめてたんですが結構忙しかったんですけど、例えばですね、26歳の時に新しい Windows 入れましたと、たった4回のアップデートですよ、下手すると46歳ですよ。これエンジニアとして考えてくださいね。たった4回しか Windows のアップデートしてないのに20歳年取りたくないですよね、正直で本当に新しい変化を見逃す可能性があるんですね。で企業の中ではこれが当たり前だったかもしれないですけど、これからそうではない、そういう新しい IT をですね、皆さんと一緒に作れればというふうに考えています。ということで、本当に新しい時代を感じていただけるのであれば、Windows 10をですね、まずまだ正式に展開できてないので試していただいて、いろんなフィードバックをいただければというふうに思いながら、私のセッションは終わりとさせていただきます。ご清聴どうもありがとうございました。